岡本明夫の奈良奥の奥、今日はですね、メディアの最前線で活躍されているこの3名、奈良新聞の高瀬記者、そして朝日新聞の小滝編集員、そして、月刊大和路奈良の、鈴木編集長をお迎えしてお届けしております。最後になりますが、皆さんにとってですね、この奈良で一番伝えていきたい、最も注目していることを聞かせていただきたいと思っています。まずですね、朝日新聞の小滝編集員からお願いいたします。
はい、今私関わってますのが法隆寺の焼損壁画の保存と公開の問題があります。
はい、
先ほど法隆寺で開かれた会議でですね、2021年をめどに公開に向けた提言をまとめて、そこから一般公開をしましょうということになっています。実は1949年に、法隆寺の金堂が焼けた時に、焼け残った壁画が、境内に静かに保存されていますので、これを見ていただく機会が近々来るんであろうと思います。その時に向けて、この壁画の価値、それから、災害と文化財という問題、これを奈良から次々発信していきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。高瀬記者はいかがでしょうか。
はい、これ岡本先生が常々教えておられることなんですけども、まあ、奈良といえばやっぱりその歴史的に、まあ飛鳥時代であるとか奈良時代が注目されることが多いんですけども、決してその長岡平安に、都を移った後ですね、別に奈良がなくなったわけですし、ね、ずっと、まあ中世近世と、まあ、続いてきて、しかもやっぱり歴史的に見ても昔みたいに日本の中心地ではなかったかもしれないですけども、やっぱり先進地としてずっと続いてきた、歴史みたいなのがやっぱり奈良にはあるんですよね。先ほど言いましたように、まあどうしても奈良で古代が中心になるんで、まあ全国資産なんかはどうしてもそれが中心になると思うんですけども、やっぱりその、県市地方市の地元市の奈良新聞としてはですね、古代だけじゃなしに、まあ中世近世、まあ近代まで至るまでの奈良の歴史について、スポットを当てるような記事が書ければなと思っております。ただ、ちょっと勉強して難しいですね。資料がありすぎてむしろ困るというような状態で、うん、だからなかなか奥が深いのは分かってるんですけども、まあ少しでもまあそういうところにスポットを当てれるような記事が書ければと思っております。
はい、ありがとうございます。それでは、鈴木編集長いかがですか。
はい、今日はですね、新年という大変大きな法要のことについてのお話だったんですけれども、やはり奈良に来て驚くことは、各本当に地方にですね、とても古くから伝わっている、そして村の人によって大切に引き継がれている、守られているお祭りというのは本当にたくさんあります。で、ともするとそういうものは電車がなかったりバスがなかったりで忘れられてしまうんですけれども、うちの雑誌としてはですね、これからぜひそういった本当に小さいお祭りを、ね、それでも至極のように大事なお祭りなんですけど、それをぜひ取り上げていきたいと思うのと、で、あとこれがというよりは、今ある奈良、この今見えている奈良の風景が、3年、5年、10年してあるっていうことは決してわからない。もうどんどん本当に変わっていくので、この風景を少しでも多くの方に伝えていけるような、そういう情報を提供していきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。まあ、それぞれの立場で今日はお話しいただきました。本当に全国市、そして地方市、情報市、それぞれの立場でこれからも奈良をですね、情報発信していただければなと思ってます。すごく楽しみにしてます。ということで、今日は興味深いお話、お時間いただきましてありがとうございました。岡本明夫の奈良奥の奥、ここでリスナーの皆様からお寄せいただいたご感想を紹介します。中川局長お願いします。
はい。ラジオネーム四つ葉のクローバーさんからいただきました。昨年秋から毎月聞かせていただいている岡本明夫の奈良奥の奥。 NHK の岡本先生のお話が大好きで、ラジオでも番組をしていることを知り聞き始めました。ちょっとテレビとは違う雰囲気のところもあって、しかも映像がないのにやっぱり面白い。そして映像作家の保山光一さんもお話しされているラジオなのに。今回は特に照明が素晴らしかったです。ふーっと別の世界にいるみたいになりましたということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてラジオネームたかちゃんさんからいただきました。こんにちは。今回のお話、上司英章さんの照明、 感動しました。ラジオの本領発揮という感じで、ええもん聞いたなと思いました、はい、ということです。どうもありがとうございます。その他にも、はい、たくさんお便り今回も本当にいただきましてありがとうございます。
なんか本当にしっかりこう聞いていただいているなって印象ですね。
そうですね、
はい、ということで皆様からのご意見やご感想を心からお待ちしています。奈良.fmのホームページにありますリクエストお便りメールフォームから、お願いいたします。ところで中川局長、今日は本当に興味深いお話でしたね。
本当にそうでした。もうなんかこう何回も何回も繰り返し、またすごく深いところを知っているからこそお話のできる内容だけど、でも最初に見るときは何にも知らないで行って、はい、それを最初の感動を感じる、それからこう深く知っていくっていう、なんかね、何とも言えないいろんなことを教えていただいて、またやっぱり皆さんがそれぞれ奈良を愛しているんだ、うん、奈良愛に満ちている人なんだということをね、もう改めて感じましたので、私もちょっとね、見習ってもっともっと奈良を知って、もっともっと奈良を伝えていきたいなと思いました。
はい、局長、冒頭で、
はい、
今日はプレゼントあるって出ましたよ。
そうなんですよ。それではここで、番組からプレゼントのお知らせです。4月21日日曜日、奈良100年会館大ホールにおきまして開催されます日置新スプリングコンサート2019のペアチケットを、なんと5組10名の皆様にプレゼントさせていただきます。これはですね、6000円のペアチケットなんです。ぜひ皆さん必ず番組の感想を添えていただきまして、奈良 .fm のホームページにありますリクエストお便りメールフォームから日置新ペアチケット希望と明記の上ご応募いただければと思います。皆さんのご応募お待ちしております。
日置くんもこれ3回目になりますよね、大きいコンサートも。
そうです ね、このね、100年会館で
年々こう人も増えてますしね、
はい、
今年は満席
になる、今
年満席、ね、目指してありますからね。
なんか保山さんからの例により2階席も全て満席、
はい、もう満席にせへんかった、はい、もうどうなるか分かってるやろうなって、ちょっと
恐ろしいですね、はい、でも彼だったら本当に頑張ってくれるんじゃないかなと思います。
そうですよね、はい、ぜひ皆さんもね、ご応募いただければと思います。
はい、今回はですね、このお話聞かさせていただいて、正直初心者の僕には分からないことがたくさんやっぱあって、言葉も、ね、どういうことなんやろうって思うこともたくさんあったんですね。多分皆さんも初めて聞く方はそういう方もたくさんいるんじゃないかなと思います。だから思ったのは、やっぱり1回だけではなくて2、3回行ってやはり知っていくっていうことはとても大切なんじゃないかなと思ってて、保山さんが先日テレビ番組で特集されてたじゃないですか。その時に言われたことで、見ることをこう求めなければその先は見れないよと。で、その先に見えるものっていうのは極上の美が見えるとおっしゃられてたんですね。
そんなこと言ってました。
言ってありました。忘れてるんですか。ね、言ってありましたね。いや、すごい、これは本当に深い言葉だなと思ってて、今回もやはり皆さん、こうゲストの皆さんはやっぱり見ることを求められてて、その中にある本当に素晴らしい感動を得たんですよね。で、それっていうのは最初の僕らではやっぱり感じられなくて、だからやっぱり行って自分から自ら足運んでいって、徐々に学んでいって、その先にあることを感じられるのがこの修二会であって奈良の行事なんかじゃないかなっていうのを改めて感じさせていただきました。なので、まあ自分自身もまだまだ未熟ですけども、まあ、今回はたっぷり行かさせていただいて、そのまあ第一歩目をまあ踏み込んでいきたいなと感じております。
はい、
ということで、まあ、最後になりますが、岡本先生から今日のですね、締めの言葉をお願いいたします。
締めってことでもないんですが、女人禁制っていうのはちょっと皆さん誤解してはるように思ってね、ケカっていう生きとし生きるものが犯した罪を神仏に懺悔するっていうので、体を酷使するわけですわ。そうすると女性の体力で無理やから男性が入る。で、男性が極限の行に臨みますと性欲不幸になるんですわ。これ吉野山でも聞いたら、聞けまらって言葉あってね、こう聞けてくる、疲れてくると、そのマラが作用すると。そうするとそこへね、女性来られたら、それはムラムラと来るんですわ。だからそのために女性は、ここへお入りくださいますなっていうのが女人禁制の根本やからね、そこんとか吐き違うて、それが差別やとか言われると、行事が成り立たないんですな。だからそういう、 それこそその深い意味があってそういうことになってるってことをまあわきまえていただくとありがたいなっていう願いがございます。
この番組は誇れる歴史がある作りたい未来がある浅沼組の提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。
高かも、おの大異名人、下塚も、おの大異名人、三年。